おはようございます。新型コロナウイルス感染者は世界で689万人を超え、100年に一度と言われる感染症パンデミックは社会に大きな変化をもたらしています。留萌振興局管内でも4人の感染者が出ました。全国に発出された緊急事態宣言が5月25日解除されましたが、新たな生活様式での暮らしがスタートしております。そこでコロナ禍による社会変化と対策として4項目について質問しますので、ご答弁よろしくお願いいたします。まず道内で発生したクラスターで注視したのは、老人福祉施設などでの感染拡大です。そこで新型コロナウイルス感染症対策として、老人福祉施設の対策と市としての支援についてお聞きします。市内の老人福祉施設等のうち、入所施設の数と入所人数について確認します。次に、国からの感染症対策マニュアルや北海道からの通知に加え、市からはどのような感染対策の通知をしているのか、また施設等での感染者が出た場合のシミュレーションを市は把握しているのかお聞きいたします。まずはコロナウイルスのことを知る、絶対に職員は感染しないようにと恐怖感と緊張感を絶えず抱える老人福祉施設等は常に見えない敵と戦っています。スタッフのメンタルケアが大きな課題となっています。安全環境を整えるアイデア提供も望んでいます。市として市民である皆さんの心のケアに手助けはできないものでしょうか。さらに事業継続のための市からの支援についてお考えがありましたらお聞きいたします。次に、子ども食堂の安全な環境整備についてです。6月30日からワイワイ子ども食堂が再開されるようです。多世代の居場所づくりを目指しているワイワイ子ども食堂には、親子をはじめ子どもだけではなくお年寄りが気楽に参加しています。特に高齢者の参加者が多くなっているとお聞きしています。新型コロナウイルスの感染が拡大する中、子ども食堂を実施できない状況が続いていましたが、子ども食堂の再開に向けて3密を防ぐための環境整備として、ソーシャルディスタンスで食事をするためのアクリルパーテーションの設置など、安心して参加できるよう行政としてどのような支援を考えているのかお聞きいたします。中項目2点目は学習遅れを補う対策についてです。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため取られた措置は、学校の閉鎖、3月以降全国の小中学校高校などが一斉に休校し、多くの学びの時間が失われ、児童生徒たちに大きな影響を及ぼしました。学習の遅れ、子どもたちの安定した日常を取り戻すためには、安心を担保してあげることが不可欠になってきます。そこで教育現場の対策をお聞きします。まず6月1日から学校授業が再開されましたが、登校の仕方や授業時数など、どのような形態で再開されたのか、また夏休みの期間や運動会、学芸会、修学旅行などの学校行事のスケジュールに関してもお聞きします。 学校臨時休業期間において、さまざまなオンライン学習用の教材が提供が進んでおりましたが、留萌市におけるギガスクールのオンライン学習の進捗状況をお聞きします。さらにオンライン環境のない家庭のために、図書館を活用したオンライン学習の補充に向けた寺子屋留萌一校事業の拡充の考え方について確認します。次に、休校期間中スマートレターを使った学習生活支援事業を実施しましたが、その成果と子どもと保護者が先生と会話できる心の伝達ツールとして大変有効だと評価できる連絡ノート、学校再開後も継続してほしいと思いますが、方針をお聞かせください。また学習の遅れを取り戻すためにも、児童生徒の学習を支援する学習補助員が必要不可欠であります。学習補助員増員のために、地域おこし協力隊の制度を活用した人材確保ができないのか、お考えをお聞きします。この項目の最後に、新型コロナウイルスの影響を受けて9月入学をめぐる議論が起こっております。9月入学に対する市長の考えをお聞きしたいと思います。中項目3点目は、道の駅留萌の開設についてです。道の駅留萌のオープンは6月27日土曜日を予定しておりましたが、北海道の特定警戒都道府県指定が延長されたことに伴い、新型コロナ感染症予防や拡大防止の観点から当面延期させていただきます。オープンの日につきましては、今後の状況を踏まえながら改めてお知らせしますので、ご理解のほどよろしくお願いしますと留萌市ホームページに情報提供されております。延期について現時点ではどのような考えをあるのかお聞きいたします。また緊急事態宣言解除を受けて、留新ふれあいパークが再開されておりますが、感染予防策について確認します。道の駅留萌のオープンは延期となっておりますが、チャレンジショップ、アンテナショップの施設整備は進められ、6月27日開業するということですが、施設整備の進捗状況と安全対策についてお聞きいたします。中項目4点目は、JR 留萌本線の協議進捗についてです。新型コロナウイルス感染症の拡大によって、 JR 北海道の経営はますます悪化していると思われますが、留萌線見直しについて JR 北海道からの通知の有無等、現在までの進捗状況についてお聞きいたします。また沿線自治体との協議は昨年6月開催以降行われていませんが、今後の協議スケジュールと現時点における市長の思いをお聞きいたします。以上、1回目の質問とします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、コロナ禍による社会変化と対策についての中で、中項目1点目、新型コロナウイルス感染症対策として、市内の老人福祉施設等のうち入所施設の数と入所人員についてのご質問でございますが、市内の老人福祉施設等につきましては、令和2年4月末現在、19施設に 449人が入所しております。内訳につきましては、介護老人福祉施設特別養護老人ホーム1施設に60人、同様に地域密着型1施設に20人、介護老人保健施設2施設に98人、特定施設入居者生活介護介護付き有料老人ホーム1施設に18人、同様に地域密着型1施設に10人、住宅型有料老人ホーム3施設に83人、サービス付き高齢者向け住宅2施設に49人、認知症対応型共同生活介護グループホーム8施設に111人であります。次に、市内の老人福祉施設等に対する国からの感染対策マニュアルや北海道からの通知に加え、市からはどのような感染対策の通知をしているか、また施設等で感染者が出た場合のシミュレーションを市は把握しているかのご質問でございますが、感染対策マニュアルにつきましては、国は平成31年3月に高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版を通知しており、施設等ではこれを参考に各施設の実情を踏まえ、独自の指針やマニュアル等を作成しているものであります。新型コロナウイルス感染症が発生した場合の通知につきましては、国は社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合、等の対応についての事務連絡を通知し、これを受けて北海道は、厚生労働省事務連絡に基づく北海道対応版を通知したところでございます。市におきましては、感染症にかかる国及び北海道からの事務連絡等について、市内関係事業所に随時通知しているとともに、電話連絡で処方受け取りを可能とする処方箋の対応にかかるフローズを独自に通知したところでございます。介護保健施設の運営基準では、感染症が発生、蔓延しないよう、感染対策委員会の開催、感染者が出た場合のシミュレーションにもなり得る、予防・まん延防止のための指針の整備、従業者への研修等の実施を定めており、北海道及び市といたしましても、介護保険法に基づく実施指導の中で把握をしているところであります。市といたしましては、老人福祉施設等が提供するサービスは、高齢者はもとより、その家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、感染拡大防止対策を徹底した上で、必要なサービスを継続的に提供できるようにすることが重要であると考えておりますので、北海道市内関係事業所とともに、引き続き感染対策に取り組んでまいります。次に、老人福祉施設等で見えない敵と戦っているスタッフのメンタルケアや安全環境を整えるアイデアに加え、事業継続のための市からの支援についてのご質問でございますが、新型コロナウイルスの感染拡大に対応する令和2年度第2次補正予算案を国は5月27日に閣議決定し、国民の命、雇用、生活を守るため、 第一次補正予算等で措置した対策と相まって、感染拡大の抑え込みと社会経済活動の回復の両立を目指すための対策を強化するものでございます。介護の分野も新たに新型コロナウイルスの感染症緊急包括支援交付金の対象に追加し、感染症対策を徹底した介護サービス等を提供するために、必要な経費や介護事業所に勤務し、利用者と接する職員への慰労金の支給、介護サービスの利用の再開支援等に加え、事業者への資金繰り支援の拡充や、マスクなどの個人防護具の配布や、職員が医療的見地からの相談を受けられる窓口の設置、感染対策マニュアルの作成及び感染症対策の専門家による実地指導や研修、業務継続計画の作成支援、職員のメンタルヘルス支援等が盛り込まれております。市といたしましても、介護事業所の職員は、適切な感染対策を徹底した上でも、感染対策に関する不安や疑問を抱えて業務に当たっており、精神的にも多大な負荷を負っているものと考えておりますので、国が作成するセルフケアのためのサポートガイドや心の相談事業、専門家による感染対策力向上事業、独立行政法人福祉医療機構による無利子・無担保等の危機対応融資の拡充の周知などに取り組み、介護現場での多岐にわたる感染症対策の底上げにより、継続的な介護サービスの提供が可能となるよう、国の補正予算の活用と国の動向を注視しながら、介護事業者と介護職員への支援を継続してまいりたいと考えております。次に、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、子ども食堂を実施できない状況が続いているが、子ども食堂の再開に向けて、安心して参加できるよう、行政としてのどのような支援を考えているかについてのご質問ですが、留萌市内では、市民有志が組織した子どもの居場所づくりを考える会において、平成29年より、子ども食堂の取り組みが行われており、家庭で食事をとることが難しい子どもの居場所づくりや、高齢者との世代間交流の場としての提供など、地域コミュニティの連携に有効な手段であると認識しておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大により、しばらく開催を控えており、国の緊急事態宣言の解除に伴い、今月末に再開する予定とお聞きしているところでございます。国からの通知では、新型コロナウイルスの感染症の蔓延を防止する中で、子ども食堂の開催にあたっては、3つの密を徹底的に避けるとともに、手洗いや人と人の距離の確保などの基本的な感染対策を持続していくという感染拡大を予防する新しい生活様式に沿って、感染防止対策を講じることを前提として、地域の感染状況を踏まえつつ、その開催方法についての検討が必要とされているところでございます。 市といたしましては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づき、国が創設した新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、子どもの居場所づくりを考える会との協議を行い、消毒薬、飛沫防止用パーテーション等の必要とされる物品等を購入し、安心して再開できるような環境整備のための支援を進めているところでございます。次に、中項目2点目、学習遅れを補う対策として、図書館を活用したオンライン学習の補充に向けた寺子屋留萌子事業の拡充についてのご質問でございますが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、臨時休校が長期化している中、学習の遅れが生じている状況にあることから、子どもたちのつまずきや疑問の解決に向けた学習支援の環境を整備するため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の一時申請において、寺子屋留萌子事業の拡充として、通信環境が未整備の家庭の児童が学校のオンライン授業を受けることができるよう、図書館にネットワーク環境を整備するほか、外出自粛時における郵送による学習支援など、家庭学習への支援を予定しておりましたが、学校活動の再開に伴い、今後のオンライン授業の導入状況や、新型コロナウイルス感染症の状況などを見ながら、事業の再構築も含めて、6月の補正予算への計上は見送ったところでございます。市といたしましては、新型コロナウイルス感染症の再課題時における子どもたちの学習機会の確保を図るため、オンライン学習の環境整備を含め、引き続き検討を行うとともに、臨時休校に伴う学習の遅れを取り戻すため、学校内での学習時間が長くなることで、学校外での子どもたちへの負担なども懸念されることから、事業実施にあたりましては、学校との効果的な連携方策について、関係者と協議を行いながら、学習支援につきましては、夏休み明けの2学期以降の開催を目指したいと考えているところでございます。次に、9月入学に対する私の考えについてのご質問でございますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、国の緊急事態宣言に基づく全国一斉の学校の臨時休業要請が行われ、北海道におきましては、5月31日までの長期間にわたる学校の臨時休業となったところでございます。学校の臨時休業が長引く中において、子どもたちの学習の遅れを取り戻すために、各地の知事や首長、有識者、さらには生徒自身からも学校の9月入学に関する議論の必要性が提言されてきたものと認識しているところでございます。このような状況の中、4月29日には衆議院予算委員会において、首相が9月入学、始業を検討する意向を示し、また4月30日には全国知事会において、新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急提言が公表され、学校の9月入学制についても政府におかれては、国民的な骨太の議論を行うことを提言したところでございます。その後、5月19日に文部科学省から、2021年9月に入学とする場合に、一斉に実施する案と対象となる誕生月を1月ずつ遅らせることで、 5年間をかけ段階的に実施する案の2つが示されたところですが、一斉実施案では小学校入学時に前年4月2日から入学する年の4月1日生まれまでの学年の区切りが、前年4月2日から入学する年の9月1日生まれまでとなることから、同学年で1年5月の幅が生じ、心と体の成長に大きな差が生じることや、新1年生の数が 1.4 倍になることが予想され、教員の数や施設の大きさなども懸念されるなど、課題が浮かび上がってきているところでございます。私といたしましては、子どもたちの学びの保障の面から、さまざまな検討がなされているものと認識しているところでございますが、9月入学は、教育制度の根幹を変える大きな判断であり、日本全体の社会制度や経済活動にも大きな影響を及ぼすことにもなりかねないことであり、国としてしっかり検討していただきたいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、道の駅留萌の解説として、道の駅留萌オープン延期について、現時点での考えに対するご質問でございますが、道の駅留萌につきましては、5月14日に北海道の特定警戒都道府県の指定が延長され、道内は5月31日までの間、行動の自粛が求められていたことや、オープンにより他地域からの往来が懸念されることから、6月27日のオープン日を延期したところでございます。一方、留心ふれあいパークにつきましては、北海道の休業要請解除に伴い、5月16日より供用を開始していることから、公園を利用する市民等に対するサービスとして、チャレンジショップ、アンテナショップの出店事業者との調整を行い、感染対策の下、6月27日に開業を予定しているところでございます。現時点におきましては、緊急事態宣言の解除により、北海道においてすべての施設の休業要請が解除され、徐々に外出の抑制が緩和される見込みであることから、このままの状況推移と道内における感染状況の改善が図られることを前提に、7月10日以降のオープンに向けて最終判断により周知していきたいと考えておりますが、その際、大規模なイベントは行わず、感染症対策を十分に講じた上で開業してまいりたいと考えております。次に、留心ふれあいパークの現在の感染予防対策についてのご質問ですが、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策といたしまして、留心ふれあいパーク管理棟を含む公園内施設の定期的な消毒作業を行うとともに、貸し出し用遊具につきましても、返却の際に都度消毒を行っているところであります。また、屋外の東屋などの利用につきましても、密集、密接とならないよう利用者へ周知しているところでございます。管理棟内につきましては、施設内の定期的な換気の実施や、案内窓口などへの飛沫対策シートの設置のほか、施設内で密にならないための環境づくりとして、テーブルや椅子の配置間隔を広く取るなどの対応をしております。公園利用者に対しましては、施設内へアルコール消毒液を設置することによる、手指消毒の実施や、掲示物やホームページによる感染予防の周知、徹底を行っているところでございます。指定管理者主催の事業につきましては、参加者受付名簿の作成、当日の検温のほか、 3密の回避や咳エチケット、マスク着用などのコロナ対策を十分に行い実施する予定であり、公演スタッフにおきましてもマスクの着用や手洗いの徹底、検温などの体調管理を行うとともに、屋外作業時のフェイスガード着用も予定しているところでございます。今後もルシンふれあいパーク利用者の安全を確保できるよう指定管理者とも連携を図りながら感染予防対策に取り組んでまいります。次にチャレンジショップアンテナショップの施設整備にかかる進捗状況と開業に向けた安全対策についてのご質問でございますが、施設整備の進捗状況といたしましては、4月より基礎工事を実施し、電気工事などの施工を行った後、今週にはチャレンジショップ、アンテナショップの店舗の移設が完了し、6月中旬には各種工事が完了する予定となっております。また、開業に向けた安全対策につきましては、市民の利用のほか、市外への告知は行わないものの、都市部からの利用も想定されることから、業種別のガイドラインや国が示す新しい生活様式の実践に向け、北海道が作成した新北海道スタイルを基本とし、手指消毒や施設内の消毒をはじめ、施設の換気、対人距離の確保、レジなど人と人が対面する場所への飛沫対策のほか、混雑時の入場制限などについて出店者とも協議を行い、従業員の感染予防を含め訪れる方々が安心して利用できるよう感染症対策を徹底してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目4点目、 JR 留萌本線の協議進捗として、留萌本線見直しについて、JR 北海道からの通知の有無等、現在までの進捗状況についてのご質問でございますが、道内において、新型コロナウイルス感染症患者の発生以降、JR 北海道側から留萌本線に関する路線見直しに関する通知や、情報提供をいただく協議の場が中断している状況でございます。一方、JR 北海道からグループ全体での昨年度決算の状況について情報提供があり、新型コロナウイルス感染症の影響として、鉄道運輸収入が42億円の減収、バス、ホテルの利用減少などにより、グループ全体で62億円の減収となり、今年度に入ってからも外出自粛やインバウンド旅行者の減少により、鉄道利用者が激減している状況で、大変厳しい経営状況が続いているものと受け止めているところでございます。次に、今後の沿線自治体との協議スケジュールと、現時点における私の思いについてのご質問でございますが、沿線自治体会議の開催につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、開催を見合わせてきた状況でありますが、本議会終了後になるべく早い時期に今後の対応策などについて協議できるよう、沿線自治体と調整を図ってまいりたいと考えております。私といたしましては、JR 北海道への財政支援の根拠となる国の法律改正の期限が迫る中、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により、JR 北海道は経営面において極めて大きな打撃を受けている状況にあり、まずは国による対策と収束後の回復がなければ、立て直すことは大変厳しいものと考えております。このような状況において、留萌本線も含めた事業範囲の見直しについては、 コロナ対策とは切り離した議論が必要であることは言うまでもなく、国等からの情報も得ながら、なし崩し的に敗戦を迫られることのないよう、沿線自治体とも対応策についてスピード感を持って協議を進めていく必要がありますが、これまで同様、国や北海道からの支援が見込めない状況において、地元負担による存続の手立てを講じることは、大変厳しい状況にあるという考えに変わりはないところでございます。以上でございます。
教育長。
村山議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、コロナ禍による社会変化と対策についての中で、中項目2点目、学習遅れを補う対策のうち、6月1日からどのような形態で学校が再開されたのか、また夏休み期間や運動会などの学校行事のスケジュールなどのご質問でございますが、小学校においては登校時間、授業時数は通常の形で再開しておりますが、中学校では6月の登校時間を学年や学級ごとに時間差を設けており、授業時数も最初の週は5時間授業として、2週目からは通常の形で実施することとしているところでございます。夏休みにつきましては、北海道教育委員会から今後さまざまな要因で臨時休業が行われることも想定して授業における重点化を図り、今後新たに必要となる授業時数を明らかにして長期休業期間等における登校日を設定することとしており、留萌市内の小中学校は夏季休業の開始日を7月23日からを8月1日からに変更し、夏季休業の期間を短縮することとしているところでございます。また、運動会、1学期中の修学旅行や宿泊研修は、8月以降に延期することとしたところでございますが、運動会や学校祭などの体育的、文化的な行事においては、北海道教育委員会から児童生徒の接触、密集、近距離での活動などを避けるように求められていることから、これまでと同様の内容で実施することは難しい状況であり、実施にあたっては中止も含めて内容の精査が必要となっているところでございます。修学旅行などの宿泊を伴う行事についても、北海道教育委員会からは当面の間、実施を見合わせるよう求められておりますが、今後留意事項等が示される予定となっておりますので、対応を検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、オンライン学習の進捗状況についてでございますが、北海道教育委員会と千歳科学技術大学との連携協定に基づき、同大学が開発した e ラーニングシステムの利用に向けた利用手続きを、今年の5月に留萌市の学校で行ったところでございます。この e ラーニングシステムはインターネット上で算数や数学、理科、英語の問題に取り組むことができることから、授業や放課後などでの活用だけではなく、今回の臨時休業期間中の家庭での学習にも活用できると期待されるもので、利用希望があった6校分について5月下旬にアカウントの発行を受けており、残る1校についても利用を検討しているところでございます。またこの度の臨時休業期間中、グループ学習用に整備した学校の iPad を貸し出し、ウェブ会議システムの Zoom を活用して朝の会や遠隔授業を行った学校があり、また別の学校では課題の出題や進捗状況の確認、成績やコメントの迅速な提供ができる Google Classroom という学習管理システムの利用について検討しているところであり、校長会でも今後において臨時休業が生じた場合は、 学校ごとに教科を分担し、短時間の動画を作成して児童生徒に提供することについて検討しているところでございます。留萌市教育委員会といたしましては、新型コロナウイルス感染症の第3波第4波に限らず、さまざまな要因で臨時休業が生じた際にも、児童生徒の学びを保障できる各環境に向けて、教職員に研修などの情報提供を行いながら、オンライン学習の調査、研究を進めていきたいと考えているところでございます。次に、学習生活支援事業の成果と連絡ノートの継続や、学習を支援する学習補助員の増員のため、地域おこし協力隊の制度の活用についてのご質問でございますが、学習生活支援事業は、小中学校の臨時休業の長期化に伴い、郵送による学習プリントなどの配布、回収や、連絡ノートを活用した児童生徒や保護者からの相談や不安の声などを把握し、臨時休業期間中における学習生活面の支援を行うため、実施したところでございます。学校からお聞きしている状況では、連絡ノートには、子どもたちからは臨時休業中の過ごし方の報告などが書かれている一方で、外出についてや学校再開後の学習についていけるか、学校行事が中止にならないかなどの不安が書かれており、保護者からは臨時休業に対する賛否の意見や、学校の感染症対策や再開後の学習や行事に関する質問、家庭での学習指導方法への不安などが記載されていたところであり、児童生徒一人一人に応じた学習生活面での支援に成果があったと感じているところでございます。また、地域おこし協力隊の制度を活用した学習補助員の人材確保につきましては、私費の学習補助員と地域おこし協力隊員では雇用条件に差がありますが、学習補助員業務などの学校教育分野と合わせ、本来の地域おこし協力隊員としてのミッションに取り組むことができるよう、関係部署と協議を進め、地域おこし協力隊制度を活用した人材の確保を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
村山議員。
それでは再質問いたします。まず、老人福祉施設等の答弁をいただきましたが、ここで1点だけ、今日北海道新聞の方に、高齢者介護施設等のクラスターが発生して、介護崩壊を招くことを防ぐために、施設事業者の間で、介護職員を派遣し合う、助け合い制度を導入する方針を固めたということで、大きく報じられておりました。そこで、このようにですね、所管が北海道っていうことは分かるのですが、やはりその札幌の施設感染拡大クラスターのニュースを聞くたびにですね、所管の違い、または役割分担があるにしても、北海道だけに責任があるのではなく、留萌市内の施設であるので、共に協力し合う体制というのが必要不可欠だと思っておりますので、再度、市長の見解をお聞きいたします。
市長。
私も今日、新聞等で、この、介護職員のを、助け合うということで、出てたのを見ております。で、事前にもですね、私としても介護施設の方にお話を聞いてはおりますが、やはりなかなかですね、その介護施設間で、人を助け合うということがですね、やはりギリギリの数で、対応している中では非常に難しいんだということと、やはりその介護施設の中で、その皆さんが全体で話し合う場、例えばその協会ですとか、組合的なものとかっていうのがあるんですかということもですね、問いかけてみたところですね、北海道には存在するということですが、留萌市内にはないんだということです。ですが、当然、市としてはですね、 いろいろな連携をするためにも、事業所と協議をする場というのは必要なんじゃないかなというふうに私も思っておりますが、まあ、やはり今後もですね、さまざまなそれぞれの施設で抱えている問題などをいろいろ考慮しながらですね、この国、北海道の対応状況も踏まえながら、市としても検討していきたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
もし万が一ですね、留萌市内の介護施設等で感染者が発生した場合の留萌市としての対応について、再度お聞きいたします。
市長。
介護老人保健施設は市内ではですね、サンライズ留萌と君の森の2施設ということで、ございます。これは都道府県知事の開設許可を受けてですね、在宅復帰に向けた支援を要する介護要介護者に、介護と医学的な管理ということで、介護機能訓練の必要な医療日常生活の世話を行うことを目的とした施設ということで、医師と看護師で看護職員などがの配置が求められて定められているところでございます。で、施設で感染者が発生した場合の対応につきましては厚生労働省からの事務連絡、介護老人保健施設等における感染拡大防止のための留意点についてが発出されており、入所者が感染した場合は医師は直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出を出し、保健所の指示に従うとともに協力医療機関にも相談し、医師および管理者が中心となって対応することとしております。この場合、高齢者は重症化するリスクが高いことから原則入院となるものでありますが、地域の発生および病床等の状況によっては入院に調整を要する場合があるとしており、都道府県の指示によりやむを得ず施設での入所継続を行う場合もあるとされているところでございます。また都道府県は協力医療機関同一法人の介護サービス事業所等による応援体制の構築や感染症拡大防止のための衛生防護用品の放出など速やかに人員物資等にかかる支援を行うこととしておりますが、市といたしましても北海道とともに必要なサービスを継続的に提供できるように取り組んでまいりたいと考えているところです。
村山議員。
先ほどのご答弁の中で、北海道の中では、各その施設の協議の場というのがあるけれども、市内の施設についてはそういう協議の皆が参集して協議をする場というのがないということですので、ぜひとも留萌市の指導の下で、そういう協議の場をですね、一度作っていただく、そういう検討に、すぐ入っていただきたいと思います。これについてもう一度ご答弁いただきます。
市長。
私の方からはその協議の場がないということでお話をさせていただきましたが、これは、施設管理者がの協議の場がないということでご理解をしていただきたいと思います。基本的にはケアマネージャーさんだとかとの協議というのは市としては持っている。ですから、管理と介護にする部分のことで、誤解があってはならないんで、管理する上で必要なことというのは市からもですね、協議の場ができるできないというのはこれはもう事業者との問題ですから、ただ市として情報の提供ですとかそういうことをしながら、最終的にはそういう場を作っていくことが必要であろうというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
子ども食堂について先ほどご答弁をいただきまして、今回の臨時交付金の中でマスク消毒薬またはパーテーションの設置を行っていただけるということでご答弁をいただきましたが、以前の情報の中ではこの10万円の中で、マスク消毒液またはその、使い捨ての食器等のですね購入ということでパーテーションが入っておりませんでしたが、この10万円の中でパーテーションも変えるということなのか、これは確認をいたします。
市長。
先ほどもお答えいたしましたが、10万円の中で変えるということで、パーテーションを追加しているということで、ご理解願いたいと思います。
村山議員。
それでは、教育の方に入っていきたいと思います。まず先ほどご答弁をいただきましたが、そのギガスクールの件でございますが、オンライン格差、その各校においてまたは各家庭においてのオンライン格差というのが非常に大きくなるのではないかという、全国的な懸念があるわけですので、その点について留萌市教育委員会としてはどのような対策を講じようとしているのかお聞きいたします。
教育長。
はい、お答えいたします。教育委員会として市内の小中学校の各ご家庭にですね、インターネット環境についてアンケート調査をさせていただいております。それで重量制限のないいわゆる十分なインターネット環境がある世帯が 84% ほどということで、約 16% ほどがインターネットの環境がないという実態でございます。そういうような状況の中でですね、学校の方に貸し出しする、いわゆる iPad の数も限りはあるんですけども、インターネット環境がないご家庭について、そういった中で、すべての小中学生にオンライン授業という形がなかなか実施できていないというような状況でございます。今年度ギガスクール構想の中で、端末小中学生それぞれ1台という形で、授業を計画しているところでございますけれども、どのような形で、インターネット環境のない世帯に、オンライン授業といいましょうか、オンライン学習を、提供していくのかというのは今後検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
村山議員。
次に寺子屋留萌一校事業についてですが、先ほど学校の方とですね、効果的な連携方法を協議していきたいというご答弁をいただきました。ということはですね、この留萌一校事業は本来は、留萌市教育委員会が所管するのが妥当だと思いますが、今現在は政策調整側が担当しているその要因について確認したいと思います。
市長。
この昨年から寺子屋留萌一校の授業をさせていただいておりますが、確かに学校の授業との調整というのは必要ですけれども、これを行うにあたってはそれぞれのさまざまな所管が持っている体験的な部分も含めてですね、チャレンジ教室ですとか含めて調整をしていかなければならないということで、政策調整課の方で対応をしてきているところです。今後においても、学習機能とですね、やはりその市内におけるまた子どもたちにとって必要な、体験というものをですね、混在させていく事業であるということでご理解をいただきたいと思います。
村山議員。
今ご答弁いただいて理解はしましたが、現時点で政策調整課が多岐にわたる業務が非常に増えていると私は感じておりますので、再度ですね、教育委員会とのその、業務の配分についても考える時ではないかなという思いで質問をいたしました。次に、学習生活支援事業の成果、この中で連絡ノートについて再質問いたします。この連絡ノート、私自身は非常にこう有効的なものだと思っておりましたが、往復が2校、片道3校ということで、片道というのは親から保護者から学校に行ってるんだけど返事が来ない、いわゆる片道なんですね。この片道となっているその、 親としてはですね、ちゃんと届いているのか、待っていても返事が来ないし不安になっているという、そういった保護者もおります。この片道についてですね、本来その教育委員会としてはどのようなシミュレーションで、もしできたらですね、この片道についてどのように、いや片道でもいいんだと思っているのかお聞きします。
教育長。
はい、このスマートレターを活用した学校と児童生徒とのやり取りの関係でございますけれども、まあ、本来でありますと、そのスマートレターの中に学習課題、家庭学習課題を提供して、そしてその中に副料をですね返していただく、そのスマートレターも同封してですね、その返していただくスマートレターの中に家庭学習の成果、さらには連絡ノートいろいろなことを書いていただいて学校の方に返信していただきたいというのが当初の考えでございましたけれども、学校側の方でスマートレターを送る前段にもうすでに学習を配布してたとか、そういうような事例も多々ございましたので、片道でのその返信とか、そういうような状況になったということだと思います。
村山議員。
これは各校によって違うというふうに認識をしておりますが、やはり連絡ノートですので片道というのはあまり望ましくないというふうに思っておりますので、これについての検討をお願いしたいところです。で、次にですね、この、連絡ノートなんですが、今後も続けていくということで、よろしいかどうか確認いたします。
教育長。
はい、お答えいたします。今後ともまた臨時休業が発生しないということもないでしょうし、また夏休みも8月に予定しておりますので、そういったある程度の長期の期間について、子どもたちの方から学校の担任の先生の方にいろいろそういった形で、連絡ノートにフリーに書いていただいてですね、返信していただくというようなことも考えていきたいというふうに思っております。
村山議員。
ぜひこのノートについては保護者の方の中ではちょっと面倒くさいとかですね、先生の負担というのは非常に大きいというふうにも思いますが、非常に大切な部分であると思いますので、ぜひ、このまま有効に活用できるように事業を進めていただきたいと思っております。で、道の駅について質問いたします。道の駅6月27日に、チャレンジショップとアンテナショップを開業するということです。で、この6月27日にですね、道の駅オープンだと勘違いしてくる訪れる人も多いと思います。で、27日開業日の留萌市のその体制について確認をいたします。
市長。
体制というのはですね、市の職員がですね、当日いろいろな警備調整ですとか警備的なことをですねするという方向では考えておりますが、なかなかその明らかにするということが非常に厳しいというふうに考えているところですから、現実としては、当初は、うまいよ留萌市など一緒に、イベントも行ってですね、多くの人に来ていただきたいという思いで、この6月27日のオープンということで、進めてきているところですが、やはりこのコロナ感染拡大に伴ってですね、なかなかその往来を招き入れることが非常に厳しい。ただ現在、指定が解除されたことも含めて、できる範囲で、このチャレンジですとかアンテナを開設してですね、体制を整えていきたいというところから、この6月27日に、オープンをさせていく考えであります。今後のコロナの収束状況を見ながら改めて、PR 等に努めていきたいと考えているところです。以上です。
村山議員。
道の駅、このオープンに関しては多くの人が期待をしているところです。で、6月27日におおむねの施設が開業ということは、本当に私は多くの方が訪れてきてくださるということが非常に想定されるわけで、その際にですね、やはりそのオープンだと勘違いしてという人は相当いると思います。ですので留萌市としての支援体制というのは非常に大切だと思いますし、また先ほどの市長の答弁の中で7月10日以降のオープンということも念頭にあるようですので、その道内の感染状況改善が必要だということが言われておりますけれども、判断基準というものも最後に確認したいと思います。
市長。
判断基準といいますか、現状の状況で推移していくと6月10日以降にオープンしたいというふうに考えております。7月10日以降にオープンしたいというふうに考えています。ただ今後、中心、札幌市等でですね、さらに感染が拡大なり、また新たな宣言等が発しられたときには、やはり、また延期ということも考えていかなきゃならないのかなというふうに考えているところです。以上です。
13番村山議員の質問を終わります。